高山俊吉気分青信号。
こんにちは。先週は司法改革の話をしましたが、今週はそれに引き続いて裁判員裁判のお話をしたいと思います。少し前に東京地裁の刑事部の裁判官たちが裁判員裁判をやった経験をみんなで報告し合い整理して、まとめた、そういう書面があるということで、そのご紹介をいたしました。5月頃だったですかね。実はまあそういう総括といいますか、裁判員裁判これで良かったか、内容問題ないかということが、裁判員裁判に関わった裁判官たちやその近くにいた裁判官たちから報告をされるという状況が最近いくつか出ています。裁判員裁判で経験したことの中に守秘義務があって言うことができないという、その裁判員をいわば縛る、そういうルールがあったり、あるいは裁判員裁判に関わっている検察官にしても弁護人にしても、職業上知り得た秘密を簡単に漏らすことは厳しく咎められているという、そういう状況がある中で、裁判官たちから報告が出されて初めて状況が世の中に知られていくという、そういうことが裁判員裁判にはどうしても必要だということがあります。裁判官がいろいろ判断をした上で公表する事実は、それはいわば合法的な、知らされても構わない事実という前提で出されていることで、しかも事実に基づいて言ってるはずだと思われるから、それはよく聞いてみよう、見てみようということになるという、そういう話ですね。で、昨年6月に千葉地裁の所長をしていて、現在は定年退官をされた裁判官ですけれども、当時裁判員裁判制度が施行されて10年という節目に思うことという、そういう論文を書いておりました。今から2年前です。で、この裁判官は司法制度改革審議会、先週お話をしましたが、それが議論をしていた20年前に、その中で裁判員制度も検討されていて、でその時期に最高裁の刑事局という刑事事件の全体を総括するポストがあるんですけれども、その担当の課長として対応してたということで、裁判制度の発足にいわば深く関わってきた裁判官でした。でその方が裁判員制度実施10年という節目を迎えて自身の思いを綴っていたというものなんですね。で、この裁判官は何と言ってるかと言いますと、自分自身の目標というのは常に裁判官と裁判員の実質的共同の実現だったと言います。実質的共同の実現というのは分かりにくいですが、共同というのは協力の協に働くという字を書く、この共同です。実質的にお互いに力を出し合って行動するという趣旨なのだろうと思うんですが、それが目標であったと。で、それはどうして必要なのかという言えば、それは幅広いものの見方に立って意見を交換したり議論をしたり検討を深めたりするということによって って、国民が持っている健全な社会常識を刑事裁判の結果に反映させることに裁判員制度の目的があるとするならば、裁判官と裁判員が実質的に協働してなければ、本当に一緒に働き合って力を出し合っていくということがなければ意味がない。それは形ができても魂がないようなもので、制度の実施した目標はこれは達成されなかったというふうに言わざるを得ないからだということまで言っていました。さて、その実質的協働ができているかどうかということを10年間の経験を通して、自分自身の実践、自分自身も裁判員裁判に関わったことがあるし、また多くの自分自身の同僚たちが裁判員裁判に裁判長として、あるいはさまざまな立場の裁判官として関わったという経験を見聞きするものを、それをまとめて書いているという文章なんですけれども、結論を言うと何だったかというと、結局のところその共同というのは率直に言ってこれを獲得し得たものとは言えないのではないかと。次の10年に期待したい、つまり最初の10年は獲得したとは言えない、共同はできたとは言えない、次の10年に期待したいというのが結論でした。まあ、私自身考えてみますと、裁判員の皆さんと裁判官が話をする場に、本当に対等平等に意見を交換し合うなんていう、そういう空気があるか、ありうるものかということを一番感じます。ストンキョな質問、わけのわからない質問をする裁判員が少なくないのではないか。いちいち説明をしなければいけないと、しかし説明してもまだわからないというような状況になるのが当たり前ではないか。生涯の生業として裁判官を選んだ人と、たまたま国の命令でその日裁判所に来いと言われていた人との間で対等平等の話が成り立ちうるはずがないと、まあ、ちょっと例を変えて言えば、何にも経験をしたこともない、そういう考えもしたこともないこととして、例えば大きな会社の取締役会員か何かに一般の市民が突然そこに座ってくれと言われて、座ってあなたと私の間で実質的な共同をしたいと言われても、一般の庶民市民としてはそこで何を言ったらいいのかまるでわからないというのが、それが普通ではないだろうか。誰が考えたってそれ以外の答えないような気がするんですけれども、その実質的共同は自分の目標であったとこの裁判官は言う。そしてそれはできなかったという、まあ、聞いていて、まあ、率直に言って、そんなことを分かるのにこれだけの期間が必要なんですかというふうに言いたいような感想を言っています。次の10年に期待したいという話でこの裁判官は論文を結んでいるのですけれども、実はこれが2年前で、それからもう2年が経過しました。次の10年に期待したいといううちの5分の1が経ったということになります。そしてその最近の経験を、私が少し前にこのインターネットラジオでお話をさせていただきましたけれども、東京地裁の裁判官たちがまとめた報告というのがあった。でこれはご紹介しましたように、後半の審理を終えて評議に入る、審理が終わった、これからみんなの意見を出し合う、これを評議と言いますが、その評議に入る段階になっても多くの裁判員たちは何を判断したらいいのか意見を言える状態にはなっていないというのがその結論報告でした。その評議を始めるにあたって、冒頭に裁判官が何を判断しなければいけないのか、 それから証拠の構造がどうなっているのか、証拠の内容がどうなっているのか、それを細かく説明しなければ多く実質的な意見の交換はできなかったと報告をしています。当たり前だと私は思いますね。だいたい証拠の構造なんていうような言葉を使われて、ああ、あのことかと分かる市民はどれだけいるでしょうか。証拠の構造という言葉は非常に法律的な言葉です。証拠の構造が分からないと言われても、何が分からないのかも分からないというふうに言った方がいいようなくらい、裁判官の問題意識と市民の感覚の間には遠い遠い、まあ、距離があるというふうに私は思います。2年前に千葉地裁の所長だった裁判官がダメだと言い、そしてそれから2年経過したその段階で東京地裁の現場の裁判官たちがダメだと言い、それが裁判員と裁判官の実質的共同なるものの到達点なんだということがここでいわば明らかになったと言っていいと思います。こういう状況が多くの国民のところに届いていないということについては、メディアの責任が非常に大きい。裁判員裁判には期待をするということを言ってしまった大きなメディアの新聞にしてもテレビにしても、実態がこういう惨憺たる状況にあるということを正面から報道することにはばかってしまう、そこを躊躇してしまうという動きがあって知られない、深刻な実態が知られないということは、その今コロナ禍でいろいろ問題になってますけれども、危険な社会の兆候を強く示すものですね。裁判員裁判の実態がとんでもないものだ、司法改革の柱がこんなものだ、で先週お話をしたように、その他の司法改革も全てみんなおかしな状況になってる、しかしそのことをメディアが報道しないという状態を私は非常に深刻に捉えています。政府の司法改革の方向の間違いをメディアが正面から切らない、問題提起をしないという状況がある、そのことを私は皆さんにお伝えしなければならない、極めて残念だけれどもそういう実態があるということをお伝えしたいと思います。皆さんのご意見を伺いたいと思います。今日はここまでにしましょう。